はい、11月23日10時となりました。今ですね、この10時にですね、私、森下亮、毎年主催しております年末恒例演劇トークライブですね、君の知らない名作僕が教えるから僕の知らない名作君が教えてっていうね
トークライブですね、
そうですね、長ったらしくて誰もタイトル覚えきれないね、トークライブがあるんですけども、これがもう5回目となりまして、もう5回目となったらもう恒例と言っていいんじゃないかなと。
何回目ですか？
だから5回目だということで、
5回も
どうなったんだよ、そうなんです、なんですよ。それが今まさにこの10時に今発売開始したので、
その年に見たり見たりした演劇について、ゲストさんたちと語り合うっていう、もうこれね、去年もめっちゃ盛り上がりましたよね。
そうですね、おかげさまで盛り上がって ねやっぱりみんなね、
特に後半が盛り上がったよね、
よかったけど、その特にこう前半後半は別に
いやもう熱狂的、前半も盛り上がりましたけど、後半がもう熱狂的で、特に後半がね盛り上がりました。
いいんですよ。後半盛り上がったなら行こうとかそういうならないんで、全体で盛り上がったっていうことでいいじゃないですか。
後半盛り上がるの大事ですよ。
そうですか、ありがとうございます、まあ、確かにね、
前半盛り上がっちゃって後半しぼんじゃったら、
確かにね、尻つぼみでね、あれあんまりだったなみたいな印象になっちゃうから、
やっぱ心理的に最後に見たものをね、
確かに終わりよければ全てを
したって言いますからね、
ありますけど別に時間帯はいいんですけど、ただ今年も豪華ゲストをお呼びしたいと思ってますので、ゲストも続々発表なんですけど、ちなみに、ちょっと申し上げますと、12月の30日ですね、28日にラジオボンバン年末スペシャルやって、その夜にも僕ちょっと舞台あるんですけども、その2日後ですね、だから12月30日
じゃあ森下君の仕事年の瀬も納めだね、そこは、
そうだね、12月30日が年の瀬、もう年の瀬なんですけど、もしかしたらもうその頃はもう帰省されてる方とかもね、いらっしゃるかもしれないんですけど、配信もあるのでね、そちらで一緒に見ていただけたらなと思うんですけど、もし来れるという方は
今日もぜひ、じゃあチケット発売ちょうど、ちょうど発売した
の、そうなの、それも今言ってたよね、どうしたの、何なんどういう 何回目の人
生なんとね、
おい
今年5回目のね開催っていうこと
なんやなめてんのか
森下君を怒らせたいっていうのが俺の
怒るというより前不思議空間に
常に森下君を怒らせたいっていうことばっかり思ってます、
頭に消しゴムかかってんのかなと思ってたらびっくりして、なんですけど、はい、伝わってますかね、いいんですけど、一応これだけね、
11月23日発売
で
ね、
なんなんこの時間、
このやっぱ23日後に、4日後に久保さん誕生日迎えますから
でねじゃないね、
俺ね、誕生日はあんまり祝ってほしくないんだけど、祝ってもらえなかったら落ち込むから、
だからその先週も言いましたけど、久保さんの誕生パーティーを、久保の家でやろう、
なんで俺ん家でやんなきゃ俺の誕生パーティーの俺が掃除しなきゃいけない、
いや
お前んちでやれやそれは、
だからでも逆にそのみんなが
カラオケパスラ、カラオケパスラでやる
いいけど、そこでやってもいいけど、いやでもそれぐらいの回を催さないと、久保館が家に呼んでくれないのかなと思ってさ、
あ、なるほどね、
それね、
なんで俺が用意しなきゃいけないの、パーティー、
いろんなもんもみんなで持ち寄るから、
ね、
逆にその
48歳になりますから、ね、
あなたが何歳になるかはどうでもいいんですけど、7で8も、ね、この間そのね、そうです、まさに明日ね、本日は僕23日おっぽや企画っていうね、送り送られの千秋楽なんですよ、この後
あんたさ、もう何やってるか分かんないよね、なんかいろんなことやっててさ、今台本何冊持ってる
よく言われるけど、
この間時点で台本10何冊持ってる
16ってね、
16持ってたよ
ね、 たけど
ね、
19
だからもうなんか、さっきもちらっとこの日本番なんですけどとか言ったけど、もう何やってるか把握できない
そうだよね、ちょっとやりすぎだよね、
本当になんかなんかどうやってスケジュールをリンゴしてんのかよく分かんないくらいいろんなことやってますよね、
ですけど、違うですよ、その明日ね、劇団チリっていうね、久保さんも昔かつて仲のいい劇団ブラジルっていうところの主催さんが、作った、劇団チリ、
明日ね、
立川で、やるんですけど、
即興劇ね、
そこ行くとやっぱり久保館の話題になりがちなの、やっぱり、
あ、そうですか、
やっぱり久保館の話題ってその本当いない時に盛り上がるっていうね、なるんですけど、やっぱりその何その今回の劇団チリ
今回その、そういう時はさ、久保館の話題で十何分盛り上がったよみたいなことちゃんと言ってきて、元気になるから
しかもその十何分ってわざわざ言わないんですけど、でもさっきさ48で思い出したのが、そのやっぱり話題になって大盛り上がりしたのが、久保館が、一切年齢をさば読んで上京したっていう話で大盛り上がりしましたよっていうね、
第一章ね、
そう、その話はやっぱりね、昔から久保館を知ってる人に、はその話はやっぱりしたくなっちゃ う、
そうだ、ね、
何回も聞いてんだけど、その話は、やっぱり鉄板の話っていうのがあるから、
そうだね、でみんなにね、その第二章でアキレス腱3回断裂っていう うのがあるんだけど、その2回目の断裂の時に救急隊員に運ばれてる時に生年月日 いつですかって言われて、本当のやつ答えちゃって、あの一緒に遭遇してた劇団員が、え年違うじゃんっつって、みんなにバレるっていうね。
それで その話をまさにしてました、うん、そこで、っていうの ねありましたよ、
はい、いい年末にしましょうね、
はい、行ってみましょう。森下亮、
久保貫太郎の死ぬまでに喋りたい7万のこと。
はい、まあ、今日はね、勤労感謝の日っていうことでね、うん、勤労感謝っていうことだから、うん、ネギラウとかでね、うん、やっぱり小ネギの日っていうことで、まあ、やっぱネギラウのネギで小ネギの日とかね、あったりして、ね、
うん、それでネギラウ日だから小ネギの日なんだ、
うんうん、そうなんですよ、っていうのがあったりとか、うん、やっぱり勤労感謝っていうことで、まあ、働いてる、ね、ことに感謝の返事でゲームの日なんですよね、今日の日はね。
なんで？
え、だから、まあ、勤労感謝で働いてることに感謝して、まあ、休みもしっかりね、あのちゃんと取ろうねという分ことで、
今日はゲームに興じちゃおうって、
そうそう、
ね、
遊びを謳歌して、うん、普段働いてるから今日ぐらいは休もうよみたいな、
日本人はね、うん、休みが少ないって言いますからね、ま
あ、
ま
あねっていうのがあったりとかしつつですけど、うん、そんなこんなで、今週のラジオボンバーのメッセージテーマはさ、うん、給食、うん、
好きだった給食、うん、
好きだった給食ですよ、ねえ、ありますけども、
森下くんとこの地域はさ、うん、関西の方面はさ、うん、ソフト麺ってあったの？
ああ、うちはなかったね。
なかった。
全
然ソフト麺って結構答える人、
やっぱりみんなで大盛り上がりするじゃないですか、うん、ソフト麺盛り上がりね、税には全くついていけないんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
1ミリたりともパンか、コッペパンか、うん、米飯、あのご飯
かたこ焼きでしょ、
高いですよ。なめてんのか。大阪の給食にたこ焼き出てくる？
出ないの？
出ないよ。
逆に
何や思ってんねんお前。
え、じゃあ、ね、おかずに焼きそばはあるんでしょ、
うん、焼きそば、うん、焼きそばがまあ出ることもありますよ。
焼きそばとご飯で食べるんでしょ。
それは家で、家の土曜日の昼食や。土曜日の昼は焼きそばの横、だお好み焼きの横にご飯と一緒に食べるって言ってね、信じらんないみたいな、よくあるやつね、それじゃないでしょ、それじゃなくて給食の話をさ。
俺ね、うん、長野県で、うん、長野県ってやっぱ給食美味しいんだけど、はいはい、まあ他の県に比べてね、
どの県だってどの県だって比べる
の美味しいと思ってるんだけど、はいはい、俺がすごい好きだったのは、うん、あのエビの、エビフライの尻尾、はい、あんじゃん、エビフライが出る時があるの、はい、でエビフライの俺尻尾が大好きで、給食が終わって、皆さんのにとりあえずこの皿を持って回ってエビの尻尾をたくさんもらって、で自分のクラスだけじゃないのよ、隣のクラスに行って前後のクラスに行ってエビの尻尾をとにかく大量に集める。これマジですよ、
マジですよ。で当時ね、当時
で最後
に信じられない
けど、ね、ご飯をおかわりして、
だってみんなの食べ残しを集めてたってことでしょ。
だからもうほとんど予約みたいな感じになってるの、うん、予約、もうヘビフライが出たら久保館がもらいに来るっていう風になってるわけ。
すごいね。
でも大量のエビフライの尻尾を最後ご飯おかわりして、うん、その上にバーって入れてソースをかけて食うっていう、うん、めちゃくちゃ好きで、
なんもう何、家で食べさせてもらってんのか。
違う、うちはちゃんとした家庭でちゃんとあの弁当もバランスよく作ってもらったけど、俺はとにかくエビフライの尻尾が大好きで、あそこ一番うまいじゃん。だけどみんな気づいてないのよ、うん、気づかれたくないのよ、うん、それに気づかれちゃったらもらえなくなるから、うん、結局さ、うん、あの鮭とかもそうだけど、うん、皮際が一番うまいじゃん、
それはわかるけど、
でしょ、うん、エビフライの尻尾って絶妙な身の肉とあのカリカリ度が最高なのよ、うんう
ん、ただそれを集めて、
うん、でおそらく100前後集めたんじゃない、わかんないけど、そこまでいったかな、うん、とにかく 7,80 集めた、うん、それにご飯の上に乗っけて、うん、ぐわーってソースかけて食うっていう、もうエビフライ丼っていうのがね、
いや、忘れられないね、エビの尻尾丼、
うん、
すごいね、
うん、
ちょっと令和じゃ考えられないお話ですよね、うん、昭和の
だから例えば、うん、あの納豆とかもたまに出るんだけど、うん、納豆を恥ずかしがって食べない女子っていうのがいて、
嫌いでとか苦手とか
恥ずかしがってんの、
恥ずかしいってどういうこと、
やっぱあの、うん、匂いがしちゃったりするから、あと男子の前で
歯磨きするじゃん、
分かんないけど、うん、まあ
まあ、食べないね、
食べない人がいるの、そういう女性のリストがあって、うん、納豆が出た日にはこの人から
あのもうもらえる
納豆をもらえるっていう
約束を
取り付けてあるのよ。です
ごいね、
それはさすがに隣のクラスまで行ってないけど、うん、でこのクラス納豆が出たらこの人とこの人とこの人とこの人とこの人とこの人に納豆もらえるってリストがあって、うん、必ず納豆をもうその人から、うん、もらう、
隣のクラスまで行くの、いやすごいね、
隣のクラス行くのをエビの尻尾を取ってたって、うん、それは大好物。納豆とかはもう予約して出たらちょうだいねってもうリスト化してある、う
ん
う
ん
う
ん、それ先生にはちゃんと見られてなかった、大丈夫、
リベラルな時代だった。
似てるとかじゃなくて、
だからそういう取引がいっぱいあるのよ、いろいろ。例えば、ごめんね、俺もう一個だけ言わせて。
全然いいよ。
あのうちらの中で、あの一番とにかく一番なのが1ヶ月に1遍ぐらい出るクレープっていうデザートがあって、まあ人気なの。
それは小学校の時に、
誰もくれない。
あ、そりゃそうだよ。
誰もくれない。
もう夢のね、小学校の給食でクレープなんか出たら最高やん。
どういうのかっていうと、クレープっていうちょっと半分アイスなの。冷たくなっててクリームとレアチーズみたいなのが一緒に入ってアイスになってるようなやつで、まあこれは誰もくれない。
いや、そりゃそうだよ。クレープ。
これはクレープは本当に誰もまあ予約をしても取れない状態で、ただビックリマンのヘッドとか。例えばヘッドロココとかヘラクライストとクレープ5個みたいな、そういう取引はマジだった。
なるほどね。あのビックリマンのヘッドはめちゃめちゃ価値高いから、絶対にくれないクレープを、
クレープを5回連続くれるっていう。
5回もくれるの？
そう、だから数は正直覚えてないけど、3とか4とか5とかクレープをとにかく複数差し出して、
なるほど、
ビックリマンのヘッドをもらう、もしくはミニ四駆が流行ってたんだけど、ミニ四駆のシャーシ、シャーシの部分を
冷凍どうなってんの、
クレープ4個でもらうみたいな。
みんなさ、シャーシもそんな高い、
シャーシはもう高い。
いや、ヘッドロココはまだ分かるけど、ミニ四駆のさ、
いいシャーシ、いいシャーシ、
いいシャーシ、クレープ
金持ちの子供しか持ってないシャーシ、
クレープ4いけますか。
ちょっと4分かんないよ、忘れちゃう。クレープは、俺んとなんかだ、子供の貨幣価値みたいな、
まあそうね、ある種のレートがね、そう、お金じゃなくて、本当物々交換の、
そうそうそう。
だから分かるよ、そのでもヘッドロココに対してクレープ3とかやと、すごい分かる、すごい分かる。シャーシはちょっと分からんけど、もう今唐揚げ3みたいな感じで出てきてるけど、
そうそうそうそう、だから
クレープ4みたいなことでしょ、
1クレープ、2クレープみたいな感じで、クレープはだってどこにだって食べれないんだから、給食に出てこないと食べれないんだから、
だからお金じゃ買えないみたいな、ことでしょ。
でヘッドは、ビックリマンのヘッドシールは、ずっと買い続ければ、
買い続けたら出てくるけど、でもヘッドだってなかなか出るもんじゃないやんか。
そうそうそうそう、
いやだからそれが同等っていうのは分かる、ヘッドと、クレープ3はね、でもクレープ3以下だからね。
いや、ミニ四駆のシャーシとかもあったな、ほんとな。
いやでも給食同士じゃなくて、そこでそういうね、ビックリマンとかミニ四駆がそこに介入してくるっていうのはちょっとやばい取引だよね、ちょっとね。
だけど、やっぱりそういう子供ながらにね、あの食材が出たら、あの人からもらうからとか、その代わり自分はこれを差し出すとか、この食事が嫌いだからこれを差し出すとか、そういうのはすごいありましたね。
いや確かにね、そういうのあったね。だからなんか女子があんまり食べないから、じゃあ俺おかわりもらうみたいなね、感じでね、あったけど。
あとあれ、あれあった、あの給食袋みたいなあった、
もう袋はありましたよ、
あの机の横に、いつも
巾着みたいな、
横に、あれ邪魔だったよね。
邪魔っていうか、
あれなんか謎だよね、
ああなんかビニール袋とかなんかね、残した時に入れるやつとか、なんかその何、あのランチョンマットじゃないけど、そういうね、
そうそうそう、なんか大阪にもありましたか、それは。
それは大阪にもありました。
じゃあ給食当番とか、
給食当番やってた。そこまで文化違うってことないやろ。給食当番はみんなあると思うけど、俺のやつだって言っていいですか。
たこ焼き以外ね。
だからたこ焼き出てないのよ、出てないんですけど、あのこれでだから長野にあったか全国にあったか分かんないですけど、まあスパゲティね、出るんですけど、スパゲティが短く切ってる、
どんぐらい、何センチくらい、
いや本当にだからもう数センチ、3、4センチぐらい、
マジで、それスパゲティじゃないじゃん、マカロニじゃん、
あそうそう、マカロニ状態なんだけど、あのなんだろう、いわゆるスパゲティのパスタ の、あの細さ、
イタリア人激怒するやつ、
そうそうそう、本当にイタリア人に怒られるんだけど、
イタリア人って、あのパスタバキッて半分にやって茹でると激怒するらしいよ、本当に許せないらしい、
知らんけど、でも子供にとっては、その普段はさ、スパゲティは一回くるくる巻いたりとかさ、くるくる巻いて一口食べて、二口目へ行くまでに必ずそのくるくる巻かなきゃいけないっていうハードルがあるわけ、でもその短いことにより、そのガツガツ食えるっていう、
逆にうまそうだね、今度やってみようかな、
直で直でガガガガとね、もうお茶漬け食うかのようにスパゲティを食べれるっていう、あれは今思い出しても最高の、だからミートソースを浴びるように食うっていうね、あれはね、未だにその感覚覚えてるね、
逆になんか美味しそうだね、なんか今度、切ってやってみようか、
よかったらやってみて
ね、バスバスいけるよね、
バスバスいけますよ本当に、
関西にもそういうスパゲティとかあ
った、いやないなと思ってね、関西
は、いやいや焼きそばとかうどん
とかな、あまあまあまあ
いい話題でしたね。
はい、はい、そうですね。
素敵です。
はい。